この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。この前茨城県の大洗に行ってきたんですけども、私あんまりアニメ見ないんでよくわからないんですけど、まあ、ガールズパンツァーっていうんですかっていうアニメのなんか舞台になったみたいで、確かにこう自分が見たことある建物とか馴染みのある建物がアニメといえどもこう作中に出てくるとちょっと嬉しいですよね。でそれからも帰りに新鮮な魚を取り扱ってる市場とかあったので、私もねつい本マグロの生のこう冷凍していないやつです、3,000円ぐらいするちょっと高級な切り身なんですけども、まあもう閉店間際だったんで1,000円まで負けてくれたので、まあ、美味しかったですね。やっぱ冷凍していないマグロってもう美味しいですね。もう柔らかくてね、まあ、皆さんもぜひお試ししてください。それではよろしくお願いします。今日の雑学テーマは CPU 市場の勢力図を変えた天才エンジニアジム・ケラー。はい、最近なんかまあ食べ物の歴史系がこうずっと続いていたので、ちょっと違う切り口、まあ、話をしてみたいかなと思うんですけども、まあ、今回はパソコンですね、まあ、パソコンを中心にちょっと CPU の話をしてみたいと思います。パソコンの CPU と聞いて、まあ、真っ先に思いつくのがインテルというメーカーだと思いますけども、そしてこのインテルっていう会社はですね、1990年以降にパソコンの CPU メーカーとして不動の地位を築いています。実はこのインテル何度も窮地に立たされたことがあったというのはあまり知られていないかもしれません。このインテルを窮地に立たせてしまった天才エンジニアというのはAMD 社に当時いたジム・ケラーという CPU の設計エンジニアでした。それでは彼の生い立ちと彼がどのようにインテルを脅かす存在になってきたのかというその歴史を紐解いてみましょう。ジム・ケラーは1980年にペンシルバニア州立大学で電気工学の博士号を取得しています。そして1982年にデジタル・イクイプメント・コーポレーション通称 DEC に入社すると、当時 DEC の主力 CPU と言われていた α シリーズの開発に携わります。1998年になると AMD 社に移籍し、後の同社の主力製品となるアスロンとアスロン64の開発の支援を行います。そしてこの時に X8664 のプロセッサー命令セットの設計に携わります。そしてこの製品が当時独走状態だったインテルを苦しめ、当時のインテルの 32bit CPU の主力商品であったペンティアムシリーズ、それからヒューレットパッカードと共同開発だった 64bit の CPU のイタニウムを最終的には終了させてしまうことになりました。当時はインテルはペンティアム一人勝ちというこう独走状態だったんですが、このインテルが突然ペンティアム4を最後にペンティアムブランドを終了させてしまいました。で、終了させてしまった陰にはこのジム・ケラーが AMD で開発したアスロンの存在が大きかったようですね。で、インテルは今でもサーバーの CPU の、まあ、ブランドとしてジオンというブランドを使って今でも製造していますけども、インテルはこのジオンブランドに対してやや消極的で、できればイタニウムブランドを主力製品にしたかったという大きな理由があります。それはイタニウムは IA64 アーキテクチャ、つまりインテルアーキテクチャ、まあ IA ってインテルアーキテクチャの略なんですけども、インテルアーキテクチャの 64bit 版として、まあ、リリースしようとしていたんですけども、 Xeon っていうのは X8664 という AMD が特許を持つ設計技術が使われているので、 売れれば売れるほど AMD の特許料を納めてしまうことになるんですね。なのでどうしてもその自社開発している CPU を主力製品として持ちたかったんですが、残念ながら AMD が開発した設計図をもとにGeonのブランドを担がざるを得なくなってしまったわけですね。そしてこのPentiumブランドを失ったインテルは Core i シリーズという CPU をリリースしますが、実はこの Core i シリーズの CPU は X8664 というつまり AMD の特許が使われているため、 Core i シリーズが売れれば売れるほど AMD に特許が支払われることになります。結果的にジム・ケラーは X8664 というアーキテクチャを作り出すことによってパソコンの CPU 市場を独占するようなCPU の設計図を結果的に作り出してしまったことになりました。そしてこのジム・ケラーはこの X8664 アーキテクチャという最高の置き土産を AMD に置き、 PA セミコンダクターという会社に移籍します。そしてこの PA セミコンダクターという会社は後に Apple に買収されることになりました。 Apple に買収された PA セミコンダクターは後に iPhone の進化の礎となる A4、A5 の CPU の設計に携わることになります。そしてこうして開発された iPhone が後に日本固有の携帯電話市場の大部分を凌駕し、一部のラップトップ PC のユーザーを奪ってしまったことは言うまでもありません。スマートフォンの技術が携帯電話の常識を超越し、カメラ、ビデオカメラ、ボイスレコーダー、ラジオ、音楽プレイヤー、電子辞書をはじめとした様々な電子デバイスをこれ一台に収めてしまうという世界を結果的に作り上げてしまいました。そしてジム・ケラーはこのアップルのスマートフォンの性能を大幅に飛躍させた後、2012年に再び AMD に戻ります。ジム・ケラーは再び AMD でパソコンの CPU の設計に携わるのですが、独立した CPU ではなくチップセットという単位で高いパフォーマンスを維持することを目的とした Zen という仕組みを設計しました。この Zen という仕組みがどういう仕組みかといいますと、 CPU そのものの性能をどんなに高速化してもチップの外にある配線によって速度が遅くなってしまうので、そうならないためになるべく一つのチップセットの上に全ての機能を包括させることで高速な処理を担保しようという考えに行き着きます。でそこで Ryzen という、ブランドを立ち上げるわけなんですが、この Ryzen は安くて小さい CPU をたくさん作り、その小さい CPU をチップ内の配線でつなげることで64コアというとてつもない CPU を小さな CPU 上に性能を落とさずに、しかも安価に具現化させることができました。高額な製造コストをかけて高性能な CPU を製造していたインテルは、結果この製品と同等かそれ以下の性能の CPU を AMD よりも高い値段で販売せざるを得なくなり、その地位が再び危ぶまれることになりました。そしてジム・ケラーはその後2016年にはテスラに移籍し副社長に就任、それから2018年にはインテルに移籍しました。そして2020年12月にはテンストレン社に移籍し、その手腕を振るっています。CPU 市場の勢力図を変えた天才エンジニアジム・ケラー、いかがだったでしょうか。もちろんその CPU の歴史っていろいろありますから、それまでは例えば有名な X68000 とかですね、それから IBM の PowerPC、MOS 社の6502とか、その CPU っていろんなメーカーがいろんなアーキテクチャを出してたんですね。でそれでインテルとかも当然自社ブランドとか持っていたんですが、結果的にその、AMD というジム・ケラーが作ったアーキテクチャがほぼ標準の CPU として、パソコン、それから、スマートフォンなんかに採用されることになって、結果的に、この世の中は彼が設計のアーキテクチャでだいぶ溢れているというような、すごい方ですよね。 AMD 時代にこう2回もライバルとして君臨していたインテルが ジムケラーさんに頭を下げてうちに来てくださいってこうお願いしてしまうほど天才というか、まあ脅威な存在なんでしょうね。ね、これからどんな革新的な設計してくれるのか非常になんか楽しみですよね。活動に期待したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。